イエス・キリストの名を拝ます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、神によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。またオンラインの方々おはようございます。こんにちは、またこんばんは。先ほどもお話しましたけども、アトモスチームは行きます。ぜひお願いください。また私たち一人一人も神様からの語りかけがあると思いますので、チームのために取り出すとともに祈っていきたいと思います。白馬キャンプですね、7月下旬にありますけども、ぜひご参加ください。今ちょっと不可能という方もですね、ちょっと主が道を開いてくださいますので、ぜひ導かれている方は諦めないでですね、祈っていっていただきたいと思います。それから、月刊誌が出てますので7月号ですね、ぜひお読みください。信仰は7つの秘訣、河原京都牧師 の、論説じゃなくて、弁説ですね。それから関東メッセージはゼルバベル村上牧師で、信仰によって恵みを受けるというですね、メッセージですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。あと日本新聞が出ていますけれども、今週はマクロン氏のことについて、フランスのですね、大統領について述べられています。あと、パウロ氏が新婚名のアルアンビザがですね、更新されて、アメリカの宣教師として公に行けるようになっているということですね。九州では加賀島にですね、後でまたちょっとお話できたらと思うんですけど、吉田美大牧師のですね、仕事先で のアルバイトがですね、与えられたというですね、素晴らしい現場でもですね、生の話がですね、ありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、もう一つは、この文化面ではですね、God is Love っていう、神様の愛に触れた時っていう題で、連載が、いろんな方々の証が載ってるんですけど、これは、ザ・ビジョンのですね、佐藤正宏さんの、証なんですけども、いろんなテレビとか、舞台とか、そういう、お仕事されている中で救われてきたというか、まあ、いろんなこう珍しいというか証でですね、ですので、ぜひまたお見ください。先週から始まってるんですけど、まだ続くとなっているので、まだ来週もあると思うんですけれども、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、エペソビトの手紙をですね、今学んでいます。エペソビトの手紙は私たちがどういうところに、私たちの立場といいますか、私たちが今どのようなところに置かれているのかっていう、どういうような恵みが与えられているのかっていうことをですね、こうはっきりとこう語っている手紙でですね、とても大事なところなんですね。オービタの手紙は信仰義人のということを中心に、そういった神学的なことをですね、こう語っているところなんですけど、エソビタは違った面で重要なところであります。先週は教会ということをですね、キリストが教会の頭であって、一切のものを一切のものによって満たす、その満ちておる教会を満ちておるということであるということになりました。私たちはその教会っていう、その神様の恵みを与えてくださって、教会の体の一部として生かされているということなんですね。教会にいるだけで、私たちはそのキリストの満ち満ちたその力と栄光を受けていくことができるということなんですね。ですから、その恵みをですね、一人一人がさらにこう祝福を受けですね、またそういうことを伝えてですね、いきたいというふうに思います。で、ですね、いろんな地上で教会来れなかったところもいると思うんですけれども、教会を通して神様ですね、本来の方も含めて神様の国会をしておられ、また導いておられますので、主の祝福が流れていくということをですね、覚えていきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけど、今日2章のところから見ていただきます。で、あなた方は、施設から申しますけれども、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであってとあります。で、ここからは私たちのこの元の状況というんでしょうか、それをこうパウロは語っているんですけれども、自分の罪かと罪の中に死んでいたものであったということを言っています。で、 なんか罪かと罪ってよくわからないなと思ったりするんですけど、いろんな説がありまして、その罪かっていうのは実際に表された罪ですね。表された罪、なんか物を盗んじゃったとか、親のなんかこうところからこう小遣い取っちゃったとかですね、なんか誰か殴っちゃったとかですね、そういう表に表された罪ですね。でもう一つの方の罪っていうのは内側の罪ですね。憎しみとか、妬みとか、例えばですね、内側の心の中にある罪を表していると言われています。ですから私たちは外側にしても内側にしても、その罪の中に死んでいたっていうんですね、言っています。この死んでいたっていう表現は、もちろん今私たちは生きているわけなんですけども、霊的な面で、霊的な意味で死んでいたっていうことなんですね。で、霊的な意味で死んでいるって、じゃあどういうことかっていうとですね、神様との交わりがないっていうことなんですね。皆さん毎日、今日ここに来るときもですね、傘持ってきなさいとか、神様からいろんな語りかけを受けたり、ちょっと今日バス1個早く行きなさいとか、いろんな面を受けてですね、来られた方もおられるんじゃないかと思うんですね。でも、私そういうことちょっと無視してなんか失敗したりすることもあるんですけど、でも神様の恵みってすごく私たちにこう日々注がれているわけですけど、神様の、との交わりがないっていうことなんですね。つまり神様は分からないですね。このイエス様が十字架にかかられるときに、我が神我が神じゃなくて、すいません、それもう一つのですね、ちょっと出忘れしました、あの人たちは何をしているのかわからないのですってですね、取り出してくださいましたけれども、何をしているのかわからない、本当に神様がわからない状況、これが死んでいるっていうことですね。この部屋でいうと、今蛍光灯に電気がついてますけども、これ電気が切られてしまったら蛍光灯があっても光らないのと同じで、私たちは神様との交わりがないっていうことをですね、死んでるっていう状況であります。そしてこれは一つ裁きであって、もう一つの面ではこうその永遠の滅びですね、永遠の滅びに行ってしまう、このような私たちの現状であったわけなんですね。死んでいたっていうですね、状況であります。今死んでいるのと、そしてこれから永遠に滅ぼされてしまうっていう、状況なんですね。でも、そしてまた2節ですね、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の蔵の中に働いている霊に従って歩んでいましたっていうふうに言っています。でちょっと話が飛ぶんですけれども、私たち聖書を読むときに文字通りこう読んでいく必要があるわけなんですね。私は最近なんか総務省がなんか排出ガスかなんかのアンケートをやれって言われてですね、なんか選ばれた家になってしまってやってるんですけど、ガス代がどのぐらいかかってどのぐらい使ったとか、ガソリン代どのぐらい使ったとか、電気代どのぐらい使ったとか、こう報告をするしなくちゃいけないんですけど、それにあたってこう家に来ているこの領収書とか請求書とかをこう見て書くわけなんですけど、私たちその例えばですけど、その領収書とかその請求書を見てですね、これは気を使ってくれてるんじゃないかとかですねそういうふうに思ったりすることないと思うんですね。こういう数字通りっていうか、でたまたまなんか数字が多いとうちのメーター壊れてるんじゃないかとかですね、そういうことは思うかもしれないですけど、これはどうだろうかとかですね、憶測しないと思うんですね。で神様の言葉は私たちはその感情で受け取ったり、なんかこう自分の憶測でいるんじゃなくて、そのまま受け取る必要があるということをですね、覚えつつ聖書を読んでいきたいというふうに思うんですね。でここではですね、罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたと思うんですね。で私たちは神様を信じてないときはこの悪霊の支配の中にあった、その霊に従ってたっていうことを言われてるんですね。お、俺はまさにそれだったみたいにですね、思う人もいるかもしれませんけども、でも皆さんですね、 これ極端に聞こえるかもしれませんけども、それは本当なんですね。そしてなので私たち、例えばクリスチャンでない人でも全然私たちより人格が立派な方とか立派なことをしている方とか良い方とかもおられますけども、でも、救われてない時っていうのはその悪霊に従って生きてるんだっていうふうに聖書は言ってるんですね。でこれは事実なんです。だから私たちはそのことをしっかり捉えておく必要があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。なので例えばですね、クリスチャンノンクリスチャンの人たち、ノンクリスチャンの人たちにイエス様のことを伝えるっていう場合に、まあ、一つはですね、まず自分の罪を認めてイエス様を信じたら、十字架を信じたら救われますよっていうふうにこう福音を語るっていうですね、それはまずあるわけですね。でもう一つですね、今日のところから分かるのはもう一つの霊的な面ですね。祈るとか、それから導かれる、例えば霊の戦いをするとか、そういったことですね。それがすごく重要であります。なぜかというと、これの霊に従って生きているって聖書に書かれているように、私たちはそういうサタンの支配の中に、私たちはこうサタンの支配から神様の支配に移されたんですけども、まだ救われてない方っていうのは、それがいい方であったとしてもサタンの支配の中にいるので、私たちは それに対する打ち破りをしていく必要があるということなんですね。だからそのいわゆる霊の戦いですね、最近になってピーター・ワグナーとかそういう人たちの著書によって認められるようになってきたんですけども、その町の例えば強いものを縛るとか、そういったいろんな政治的な根拠があるんですけど、そういうことをやったりとか、例えば今私たちの身近なところでは賛美がありますね。賛美コンサートに行くっていうのはその間接伝道でですね、賛美を通して本当に神様に触れていただいてですね、神様の愛を知っていただきたいっていう、それがありますけれども、もう一つの面では予言で語られているのは賛美を通して霊の足かせを切るって言われてるんですね。でサタンのこの技を打ち壊すって言われてるんですね。でその通りに今どんどん全国で賛美隊、まあ、全世界ですけど今どんどん皆さんこう出ていってる、外に出ていってるんですけども、そのことを通して働きがどんどん広がっているんですね。でそれっていうのは一つ賛美を通してこう神様に触れていただきたいっていう面があるんですけど、もう一つの面ではこう霊の戦いがあるっていうことなんですね。それを通して霊の打ち破りがなされて、その方々の救いが開かれてくるんですね。まあ、最近は特に直接的な動きではその路上やってその賛美を聞いて自殺してようと思った人が辞めたっていう人が何人もですねいるっていうことは、一つ大きなしっぱです。ちっちゃなあれですけど印だと思うんですね。そしてそこで路上で救われてくる方々も、直接的に救われてくる方々もいるわけなんですね。で私たちはこの空中の、ここにありますけど空中の権威を持つ支配者として今も不従順の中に働いている霊に従ってとあります。はっきりとこのサタン、悪霊の存在があるっていうことをですね、こう意識していく必要があるわけなんですね。でも私たちもその中にいたわけなんです。そして今そこから自分の罪を認めてイエス様を信じたことを通して神様の支配の中に移していただいたということなんですね。で3節を見します。私たちもみんなかつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むものを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと言って、私たちはその不従順の子らというのはこれ神様を信じない人たちのことを言っていますね。で自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むを行いとあります。で自分の思うようにやっているわけですから楽しいわけですね。で自分の計画をしているわけですから充実しているわけです。でも充実していて楽しくても、その滅びに行ってしまうということがあるんですね。で俺はまだクリスチャンより全然充実してるぞとか楽しいぞとか人生楽しんでるぞとかですね、言う方もいるかもしれないんですけど、でもそれはでも実は滅びに行ってるっていうことなんですね。で 神様を信じるということは素晴らしい恵みですよね。で、生まれながら身から受けるべきところでした。私たちそのまま行ったら地獄行きやるんですね。あのナイアガラの滝とかですね、見たことがありますけども、あのこう川が流れてくるわけですけど、あるところから行ったらこう崖になっててダーッと下に落ちてしまうわけですよね。で、私たち例えば船に乗ってたらその滝でそのままそのまま行ったらもう絶対死ぬっていうですね、あのそういう中に私たち今私たちの人間の場所っていうのはそういう条件に今あったということなんですね。で、しかしある意味豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたとあります。で、神様っていう方は絶対正しい方なんですね。で、正しいことと間違ったことをごっちゃにする方では絶対ありません。で、正しいものを祝福し、正しくないものを罰するというこれははっきりしてるんですね。で、私たちはどんなに良いところがあっても、一つあの罪を犯していたらそれはもう罪の罰せなければならないんですけども、そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。で、私たちは自分の罪を認めて、そしてイエス様の身代わりの十字架を信じるだけで救われたんですね。で、これは神様の憐れみであります。で、そんなの調子良すぎるって方もいるんですけど、もうさっき言ったように聖書はそのまま受け取る必要があるんですね。自分の感情で見るんじゃなくて、あの神様の言葉をそのまま私たちは信仰によって受け取る必要があるんですね。で、その時にこの、恵みですね、本当にこうふさわしくないものが受ける、当然こう私たちは裁きの中に入っていかなくちゃいけないんですけども、その全く違う逆の方にですね、この天の、ところに座らせてくださいましたとありますけれども、これは天のあらゆる祝福を受けれることができるようになったっていうことなんですね。ですから私たちそのことをですね、はっきりとあの恵みその中にですねこうあるということを覚えていきたいと思います。で、それをさらに神様私たちに体験させていきたいと願っているわけなんですね。あの今日の御子井新聞 の, あ の,、その宮崎の稲井牧師の証なんですけど、そのヘルプでですね、あのその彼は宮崎なんですけど、大分のお店に佐伯にあるお店で、そこ人がいなくて困ってるからっていうことでヘルプで来てほしいということで行ったそうなんですね。そしたらあの、制服が届かなくてですね、自分のですね、でいてもなんか制服がないとやっぱり働けないんでしょうかね。それで約2時間もう徹底してその中で感謝してたそうなんですね。で、そしたらですね、その数時間も経たないうちにそのお店の店長がやってきてですね、どうしたらお店に従業員が揃うか聞いてこられたそうなんですね。で、宮城牧師は牧師をしてるっていうのを知っていて、なんで牧師になったのかとかですね、その神様を体験したことをこうお話する機会が与えられて、祈りに応えてくださることをお伝えしたそうなんですね。そしたらその店長がもう悲痛な面持ちで、従業員が与えられるに乗ってほしいって言ってこられたそうなんですね。今まで必死にポスターや広告やチラシやネットで求人してきたけれども、不思議なくらい全く応募がないっていうことなんですね。で、今その店4人しかいなくて全然回っていないっていうことなんですね。で、まあ、自分は言われたのですぐ神様に一言お祈りしたそうなんですね。ですると数時間もしないうちに電話が鳴ってバイトの応募が来て、しかもですね、あの欲しかった時間帯の人がですね与えられたそうなんですね。で、店長もびっくりして、で自分もびっくりしたっていう証をしていましたけども、あの本当にあの神様は生きて働いておられ、そしてこの天の祝福ですね、あらゆる祝福を私たちにくださろうとしているということをですね、いつも覚えて、さらに私たちもそれ深く深くですね、あの体験をですね、あの信仰を用いて体験をしていきたいと思います。そして多くの方々にこの、サタンの支配から神様の支配にですね移っていただくように、さらに福音を述べ伝えていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主が生きて働いておられることであることをありがとうございます。また恵みによって本当に私たちの何かではなく、神様の一方的な憐れみによって今私たちは救われ、この恵みを預かっていることをありがとうございます。その恵みをさらに深く体験していけるように、 生ける神様の技、天の祝福の恵みのすべてを私たちにさらに受けていくことができるようにしてください。また同時に私を知らない方々に本当に伝えていけるようにしてください。また言葉だけでなくこう霊的な面があるということを今日も学びましたけれども、祈りまたこう必要は導かれることを成していくことができるように助けを導いてください。私たち一人一人 の、 この親族や家族の方々、身近な方々も救っていかれることをありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様にも、私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。また私たちが取り成している方にも触れてくださることありがとうございます。オンラインの方々にも触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、アトピーやこのアレルギー症状のためにします。イエス・キリストのその言葉の、また子どもたちのアトピーアレルギー症状を一人一人の力で支え、最近ですね、目がこう霞むとか目の症状のためにします。イエス・キリストのその方の目の症状、涙目とかドライアイ、また目が霞む症状、一人一人の目の症状を正常な状態に戻れ、胆のうとか肝臓のためにします。イエス・キリストの皆によってその方の肝臓、また胆のうの働きを正常な状態に戻れ。ある方はこう賛美をすることを通して、なんかこう癒しや解放といったその神様の主の恵みを体験する方がいるのを見えます。あなたは個人において、礼拝もですが個人において私を賛美していきなさい。その時私はあなたに直接触れると幸せられます。腰痛の方が癒されます。イエス・キリストのその方の腰痛が正常な状態で、イエス様のお名前によってお祈りいたします。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。私たち一同と共に、とこしえまでありますように。